はい、第37回目の放送もエンディングに入ってまいりました。今回もですね、いろいろな項目お伝えしてまいりました。まず今日はですね、その昨日日体のアイヌ教室で、行きました初夏の山歩きということから考えまして、この山菜採りの時期ですから、そのマナーというようなことをちょっと考えていきたいと思います。まあ、関さんですね、山菜採りに伴う、まあ、事故も最近いくつか発生してるんですが、それ、はい、それらを含めてですね、
はい、
あの防止策についてちょっとお話しいただけますか。
そうですね、あのちょうど州法に、まあ、参考になるような山菜採りの心構え5か条、行き先を必ず家族に知らせましょうとか、一人では山に入るのをやめましょう、まあ、目立つ服装、あるいはその通信手段ですね、その無線機とか笛とかラジオ、非常食などを携行しましょう、迷った場合は落ち着いて行動しましょうというのがお知らせに載っていましたね。
なるほど。まあ、その平取町内でもですね、実際山菜採りで、まあ、あの行って、まあ、滑落っていうんでしょうか、そういう形でですね、事故に遭っている方もいるんですが、梅木先生、その辺、はい、その山菜採りにやっぱり気をつけなきゃいけない、まあ、もちろん事故に遭わないというのもあるんでしょうが、マナーも含めてあの教えていただけますか。
僕はですね、あの一人で行くことも多いんですけどね、山菜を通るというよりもその近辺に咲いている花が好きなんですね。だから今の時期がとってもいいって思うんですが、思うことはですね、やっぱり一人はやっぱりちょっと難しいなと思うんですよ。複数で行くことがやっぱり大事かなっていうことを考えますね。
そうですね。うん、すね、まああと取る時のマナーというのもあると思うんですけども、まさひさんは山菜採りは行く方ですか。
はい、はい、行きます。
なんか守っているマナーっていうのはありますか。
そうですね。やっぱりあまり小さすぎる山菜は取らないで、次の年に取っておこうとか。
あ、なるね。まああのどういうようなものを主に取ってますか。
主にやっぱりキトビロ、行者ニンニクですね。
まあ、行者ニンニクの場合ですと、こう小指の太さになるのにですね、
はい、
大体7、8年かかるというふうに聞いてるんですけども、その辺の話っていうのはご存知ですか、正木さんは。
いや、全く知りませんでした。
なんか1年目はね、あの、マッチ軸っていうのか、爪楊枝ぐらいの太さなんです。で、2年目にそれがちょっとこう太くなって、3年、4年、5年、6年、7年ぐらいで、やっと小指ぐらいになるんだそうです。これは私聞いた話ですけどね。
なんか同じところではね、あの4年ぐらいは同じ場所では取らないようにするといいっていう風なね、やっぱりあの話を聞きましたけど、あとあのラブザー保さんがよくおっしゃるのは、その町から来た人がもう根こそぎ持っていっちゃうんで、どんどん減ってるっていう、その資源の枯渇に結びつきかねないお話をねしてましたね。
そうですね。まあ、ですから山菜は、まあ、みんなのものですから、
はい、
みんなで分け合って食べると、うん、そしてもしかすると動物も食べるかもわからないので、うん、根こそぎ取っちゃうと来年生えませんからね、うん、その辺はやっぱり気をつけて、取った方がよろしいかなと思います。まあ、そこでちょっと教訓になるですね、うん、アイヌの昔話、ウエペケなんですけども、ちょっと紹介させていただきますけれども、プクサの魂というお話があります。これはプクサというのは行者ニンニクですね。
うん、
で行者ニンニクを、まあ、かつての話ですよ、うん。昔々あるところにという、こういうようなお話ですけれども、はい、そのプクサをたくさん取ってですね、あの家に帰ってきた村尾さんの奥さんがいたんですね。そうすると、その村尾さんの奥さんはですね、突然、その床に伏してしまうわけです。して死んじゃったんです。でその時にどうなったかというと、その村の中でも一番あの貧乏な家の娘さんに、夢枕にですね、そのプクサ、行者ニンニクの神様が立って、実は私は村尾さんの奥さんを、うん、死なせたと。それはなぜかというと、プクサ、行者ニンニクをたくさん取って、もう根こそぎ取ってしまった。これは我々にとってはもう死んでしまうことだと。ですから警告の意味を含めて村尾さんの奥さんを死なせたんだと。しかしあなたが村尾さんの奥さんにそのことを伝えて神様に詫びるならば、魂を返してやろうというような話なんですね。まあ、結果的には物語ですから、その村尾さんの奥さんは息を吹き返すわけですね。そしてこれからのアイヌたちを、まあ、アイヌっていうのは人間っていうんですけども、人間たちをそのプクサを 生えているからといって全部取らずに少しは残しなさいよという教訓なんですね。まあ、この辺なんかは今現在この2004年に生きている我々の中でもですね、教訓として十分通用すると思うんですね。関さんどうですか今の話。
本当に。なんかこう欲張りな人に対してやっぱりね、そういう警告がもともとこう広められるっていうかの方がいいですね、
そうですね、はい、ちょっと話をですね進めてまいりますが、今日ですねインタビューコーナーでご出演いただいた豊田玲子さん、ラジオの出演は多分初めてかと思いますが、今日出演されてどのような感想を持ちましたか、ちょっと教えていただけますか。
なんか1秒1秒スタッフの皆さんがこうピリピリっていうかねされて、あ、放送ってやっぱり大変なんだなっていうのをこう身にしみて感じました。ありがとうございました。
お時間あるときはですね月1回ですのでぜひ手伝っていただきたいなと。
また遊びに来てください。
ありがとうございます、
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
はい、それとですねあともう1点だけ、お話ししたいんですけれども、2日ほど前に、ミニ FM のことについてですねいろいろな総務庁の規制というようなことがあったんですけれども、関さん一言で新聞報道は何を言ってるのかなということ、ちょっと。
そうですね、私たちのようにこういうこう僻地に近いところでねコミュニティ放送をやっている人たちの取り締まりをどうしてしなきゃいけないのかなっていうことと、もっとこう規制緩和できるその1000万も2000万もかけないでももうちょっとこう電波を飛ばすことができる新たなこう決まり事をね整備していただけたら、コミュニティ放送はこういう地域にはとてもね立ち上げられないのでミニ FM をもっと盛んにできるのになと思ったんですけどね。
そうですね、はい、FM 北橋第37回目の放送もお別れに近づいてまいりました。次回は6月13日の午前11時から正午までの1時間です。次回の放送もお楽しみに。やいやいけねー。